川村陽介です。花谷さん、よろしくお願いします。
お願いします。
今日は後進の育成を目的とした若手養成プロジェクト、ヒマラヤキャンプについて伺えればと思います。
はい。
まずこのヒマラヤキャンプなんですが、はい、具体的にどういうプロジェクトになるんでしょうか。
はい、僕がですね、はい、まあ、僕のこの若い頃の体験に戻るんですけども、はい、まあ、僕初めてヒマラヤに行ったのって実は20歳の時なんです。で、まあ、それはすごく早い段階で行けたんですけども、はい、それは自分の能力が高かったとかそういうものではなくて、はい、単純に僕はあの学生時代信州大学の山岳会というところに所属してたんですけども、はい、そこの先輩たちが OB ですよね、うん、たちが行くけどお前らも来るかって言ってくれて、はい、行きたいです。でもまだ雪山1年しかやってない。
結構ステップがもう
そうです。あの全然もう素人もいいとこだったんですけども、はい、あ、いいよ行ってみようよって言ってくれて、でそれに連れて行ってもらって、うん、まあでもその1年はすごく一生懸命トレーニングはしたので、うん、はい、そこは頑張ったんですけども、うん、まあでもそうやって連れて行ってもらえたんですよね。でそれはたまたまそういうチャンスがあったからできたわけなんですけど、はい、今なかなかねそういうよく言う山岳会だとかですね、うん、山岳部っていうそういった従来あった、うん、ある意味組織というかグループというか、はい、そういうものがどんどんこう人がいなくなったりとか、はい、高齢化していって活動がすごく小さくなっちゃってて、なかなかその海外登山、僕みたいに、
はい、
こう海外登山にじゃあ連れて行ってあげるよとか、うん、そういったチャンスがものすごく少なくなっちゃったんですよね。
そういう現状が今あるんですか。
そうですね、でそこに僕はすごく問題意識というか、はい、危機感を感じてて、一回ヒマラヤに行ったからって言って、うん、すごくいい登山者になれるわけではないんですよ。ね、もうそんな
響きはすごいかっこいいです
から
ね。
かっこいいんですけども、まあそんな飛び級なんてないわけですよ。だけどやっぱり若いうちに、うん、もうこれ完全に外国に行って異文化に触れて、もう日本にはない大きな山に登って、はい、それが大変だろうが簡単だろうが、うん、やっぱりそこに行ってそこで一生懸命山に登って、うん、っていうその1ヶ月2ヶ月で行くんですけども。もうその時間そのものがやっぱり人生経験としてすごくやっぱりプラスになると思うんですよね。でやっぱりそのチャンスっていうのは僕らの時はあったけど今はないっていうのは少ないっていうのはやっぱりちょっと寂しいなと思って、だったら僕は作ろうと思って始めたんです。
これはこのヒマラヤキャンプに参加できる若手登山家っていうのはどういうふうに選ぶんですか。
もう公募ですね。インターネットで、はいはい、来年行くけど行くかみたいな感じで。
これ条件は何歳からどれぐらいの登山経験とかっていうのあるものなんですか。
今までの、はい、基準で言うと、はい、まあ20代年齢はね20代、
はい、
で、まあ、僕が初めてヒマラヤ行った時と同じで、はい、雪山を、まあ、1年なり2年やったことがある。もうそれだけですね。
はい、でも1年2年だとヒマラヤってなるともうかなりステップ高いですもんね。
ヒマラヤの山の中でも、はい、いろんな山があって、で当然その僕が行ったその2012年に登ったようなキャシャールのような山もあれば、うんうんうん、もっとこう簡単に登れる山もあるわけですよ。うんうん、でどっちかというと比較的その難易度はそんなに高くないようにして、まあその人たちでもちょっと頑張ればいけるぐらいのところに山をこう見出して。
なるほど、うん、まずはもう海外で山を登るという経験を、
はい、
ただ、まあ、このヒマラヤキャンプ、まあ、簡単とは言っても、はい、未踏歩、うん、未踏ルートに向かわれてるんですか。
うん、はい、そうですね。でそこもやっぱりこう、まあ、すごくその難しいルートもあれば、うん、そうじゃないところもあって、うん、で共通していることはやっぱり情報が少ないっていうことで、現地で自分たちでいろいろ考えて自分で判断をして行くのかどうか、こっち側に行くのか右に行くのか左に進むかも含めてそういうのを全部見るわけですよ。
はい、
まあ、地図はあるけどもそこにルートが引かれてるわけでもないですので、でそういったプロセス全てがやっぱり登山者として成長させてくれると思うし、まあ、それがやっぱ一つの自信にもなると思うし、だからやっぱあえてこう人の手垢のついてないような、
なるほど、
うん、そういったところを選びますね。
そうするとやっぱ未踏ルートだと判断もすごい増えますし、
そうですね、
通常のまあ今まで登山道があるルートと比べると力、うん、身につく力というのは全然違うものなんですか。うん、
まずやっぱり自分たちでこう本当にこう考えなきゃいけない 場面っていうのがすごく多くなるので、うんうん、やっぱり一つの山登るって言ってもやっぱ人がたくさん入ってる山をいくつか登るよりもやっぱりそういう山を一つ登った方が、うん、まあすごく身につくものが多いんじゃないかなと思いますね。
うんうん、花谷さんは小さい頃から地元の六甲山で登山をされて、うんはいはい、その後信州大学山岳部で、はいはい山に登られてきたと思うんですが、はい、こういう登山の技術判断力を身につけたっていうのはこれやっぱり山岳部に入ってからの方が大きいんですか。
うん、まあ、実はね小さい頃から神戸って面白いところで、うん、あそこはまあいわゆる市民登山といいますかね、うん普通の一般の人が山が近いので、うんうん、まあこう普通に山に入っていく文化が馴染んでるんですけど、うん、小学校の時に、はい登山教室があったんですよ、はい、神戸市のそういうのがやってるのがあって、うんうん、面白いのは柔道教室剣道教室登山教室って
なんかそういう、
そういう感じで登山があったんですけど、はいはいはい、そこに小学校5年生、はいまあ、5、6年生対象なんですけども、はい、もうそこから入ってて、うんまあ、そこでやっぱり山をやってる先生方がいろいろ教えてくれるわけですよね、うんうん、そこがやっぱり最初ですよね。で当然高校に入っても高校も先輩がいろいろ教えてくれて、はい、で大学もそれでっていう感じで、うんまあ、なかなかやっぱりそこってこう飛び級はないんですよね、うん、もう地道にそうやって積み重ねていくしかないので、うんうん、まあでもその環境はすごく僕は恵まれてたなとは思います。
登山をやられてる方って最初の登山がすごい、うん印象に残ってるというか
あるかもしれませんね。
あ、そうなんですね、うんうん、最初に登った時はすごいいい思い出なんですか。
僕ねもう正直言うと最初に登った登山の記憶はないですよ。もうずいぶんずいぶん小さい頃なんで、うんうんはい、もう全然記憶なくて、はい、まあただやっぱ楽しかったんでしょうね。
まあ、花谷さんはこのヒマラヤキャンプで20代の若手登山家を育成されてると思うんですが、はいはいまあ、今お話を伺うと小さい、まあ、神戸の頃の小学生を対象にした、はい、そういう登山教室みたいなものもやっていきたいとか思ったりするもんなんですか。
まあねそこはまたちょっと、はい、考えていきたいなと思ってて、でなかなかやっぱりその子どもたちにとっても、うん、そういう山登りをする機会っていうのも少しずつ減ってるんじゃないかなと思って、うん、特に山梨はこうやってこんなすごい素晴らしい山々に囲まれてるにもかかわらず、はい、あんまりこう山やってる人っていうのは多くないんじゃないかなと思って、うん、やっぱそういった、ね、子どもたちも含めて、うん、そういった人たちをこう誘ってね、うん、こんなにこう地元の山って素晴らしいんですよっていうのをこう伝えられたらいいなとはすごく思いますね、はい、
うん、ぜひそんな小学生向けの、はい登山教室もいつか開催していただければと思います。
ちょっと頑張ってみます
明日は花谷さんが思う山梨そして今後の夢について伺えればと思います、はい最後に花谷さんの好きな曲あいみょんマリーゴールドをお送りします。花谷さんありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
お願いします。